パイロットジャム。作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。ドラマ不適切にも程がある第5話、隠し事しちゃダメですかの回が放送されまして、
はい、
今回ねなんかちょっと楽しみだったから放送の次の日ぐらいにもう見ちゃって、
あ、わかる、僕も結構早めに見てしまいました
ね、うん、なんだけどね、いや前回ね僕は意気揚々とこう、
はいはいはい、
あのクリーピーナッツのあの歌から紐解いてこうなんじゃないかみたいな
二度寝がね、
二度、はい、そう寝てるんじゃないかみたいなことをすごい言ったんだけどね、全然違いましたね、
永眠の方だったね、
永眠だったよ、
うん、ノット二度で
ねえ、
という感じでしたけど、
阪神淡路大震災、うん、ね、きっとその
そうですね、ちょうど
95年
仕立屋さんから帰った、
うんうん、神戸のね
あの時にね、
そう、うん、あれさ、なるほどねと思って、やっぱ自分らの生まれる前のさ年代のことって、
はいはいはいはい、
ちゃんと分かってないっていうかさ、ああそっかそういう年かみたいな、
分かる分かる分かる、あのはってならないんだよね、
そう、
具体的に日付を言われても、
そうなんだ、うん、だから95年多分俺らワンテンポ遅れて気づいてるっていうかさ、あの、
うん、
ね、錦戸さんがそっか関西の人だから関西出身の役なのかぐらいバカすぎるんだけどさ
いやいやいやいや、でもなんかねそういうその何か理由が別であるんだろうなと思っちゃうよね、
なるほどねなんつって見てたんだけどさ酔えた、錦戸さんが関西出身だからだっていうこの
そのまた読みの線が外れてしまってます、
全然違って、しかもさあのね、いつもパイロットジャム更新されたらさ、うん、あのホナエモンから連絡来るんだけどさ、聞いたよみたいな、
あ、そうなんだ、
そう、
ありがたいね、
そう、うん、あの寝てる人ってあれでしょ、喫茶店のマスターじゃないのとかって言われて、はぁーっつって、そうか
確かにマスターずっと寝てるわあのスキャンダルのねマスターね、
そう、まあ、あの大沢ゆりの悠々ワイドのリスナーの、
はいはいはいはい、そうですわ、そうだわ、
それじゃん、
う
ん、
マスターだ
ねえ、
うん、
全然点でお門違いだった俺のっていうやつ
僕もそれだよとか言ってた気がするもんねすげえなーとか、さすが工藤館作品いっぱい見てきた人は違うなーとか、ね、
全然違った、うん、
そうですか、なるほど
ね
え、あ、でも良かったですね、そうか、じゃあもうマスターのことを歌ってると思ってき、これから見ればもしかしたらなんかまた別のヒントがあるかもしれないですね、うん、
だしね、やっぱあのマスターがなんかちょっとあったりすんのかな、
ねえ、もしかしたらね、
ね、あの店に、知
ってそうだよね、いろんなことをね、
うんうん、あの店にねタイムマシン出てるのも、タイムマシンっていうか、
あ、そうですね、
ねえ、
う
ん
う
ん、一応関係はあるんだかないんだか知らないけど、ねえ、
うん、
全然気づかなかったぜっていう感じでまあ
そうですね、
そんな5話ですけど、一応ねやっぱ豪華なゲストも、うん、
いやー、だいぶいろんな人が出てきましたよね、
ねえ、
うん、
やっぱこの工藤館作品には欠かせない、
うん、
矢作さんが出てきてね、やっぱこのオープニングの、
ね、学校の先生役ね
そう、
うん、
あ、うぬぼれでか以来の矢作さんだみたいな、
あ、うぬぼれでかって作品で出てきてたんですね、矢作さんが、
そうだよ、うん、あの なんだっけな、中井貴一の中を穴に変えて、せーの穴井貴一っていう役でおなじみの穴井貴一役でおなじみの
いや、存じ上げなかったんですけど穴井貴一さんとって出てたんです、
そうだよ、多分ね、ちょっと合ってるかな、多分そうだと思うんだけどさ
なるほど、あ、そうなんですね、
ねえ、今回先生の役でね、
うんうん
うん、出てましたけど、いやー面白いね、やっぱ矢作さんってなんか喋ってるだけで面白いんだよな、
まあそうだね、なんか、うん、
そう、すごい嬉しかった、
そうですね、いろんな人出てましたし、
うん、うん、
結構芸人さんを普通に使い 使うイメージ、要所要所で使うイメージが。
ああ、そんな出てきてるっけ。
なんかこの前あのサルゴリラの小玉さんがちょっとだけ出てたような気がするんですね、4話か3話かで。
全然気づいてない
よ。なんかそのコントの人が出てくるのかなこれからみたいな、ちょっとずつというか。
ああそうなんだ。
ししたけど、
そっか。でも今回さ、その結構過去の工藤官作品の人がいっぱい出てきてるじゃん。あの、
はいはいはい、
西戸さんもそうだけどさ、そう、
うん、
なんだっけ、テレビ局のさ今偉くなった人なんていうんだっけ、あの人、男の人、
山本さんですかね、山本浩二さんでしたっけ、あれ違う、その人、
多分そうだと思う、その人とかも、去年の離婚しようよに出てきたんだけどさ、あの人、
離婚しようよに出てたんだ。そう、あ、てかそれこそ仲里依紗さんも離婚しようよ、そう、あ、てかそんなこと言ったの、錦戸さんもそうか、
錦戸さんもそうだし、古田新太さんもそうだし、うん、だいぶ出てきてる、ね、だいぶキャスト被ってんだけどさ
まあお気に入りのメンバーなんでしょうね。
そうかもしれない。うん、そう、あの工藤官の TBS のドラマって全部同じプロデューサーと組んでやってんだよ。磯山さんだったかな、なんか、
そうなんだ、
女性の、そうの人と昔からずっと一緒に作ってきてるんだけどさ、
その
離婚しようよもその磯山さんが入ってたんだよ、プロデューサーで。
うーん、
だからキャスティング権っていうのはどっちにあるのか分かんないけどさ、あの、
うんうんうん、
そうだね、チームが結構もう出来上がってるのあると思うさ。
なるほどね。あ、それは僕ではアクセスしえない情報だったからすごいな、知らなかったです
ね。え、だけれども、うん、いいね、今回もそのね、以前言った工藤官メソッドというか、その、シリアスなシーンでちょっとふざけた要素が一個あるみたいなので言うと、あの純子ちゃんがその結婚の挨拶であの錦戸さん連れてきてさ、あのもう遅いのみたいな、反対されてる時にお腹に赤ちゃんがいるのって言ってる時に錦戸さんが結婚の許しをこうダンスしてるのがね、やっぱね工藤官っぽいなってはいはいはいはいってなんだあれって
確かにね、あそこなんか拍子抜けしたというか
そうよくできんなみたいなさ、うん、
温度感が違いすぎるだろうと思って、
あれ工藤官っぽいなって思ったりね。
あと錦戸さんの顔だとなんかちょっと成立しちゃうのがすごいなみ
たいな確かにね、あの肩パッとさ、別にそうなんだよ、 なんかかっこよく見えちゃうよな、かっこいいから。
いや、わかるわかる、似合っちゃってるんだよなっていうさ
そう、
うん、
確かにな、っていうのとかね、あったりとか、あと今回で言うとさ、なんかまだ謎というかさ、あれどうなってんだみたいなので言うとさ、はいはいはい、あの仲里依紗さんのさ、人をさ、はいはいはい、こうオープニングのところで、あ、孫なんだって分かった後に、じゃあ抱っこしてやってくださいみたいなので、
あったあった、
抱っこしてでも、孫として抱っこしてもなんかビリビリってなってたじゃん。
うんうんうん、なってたね。
そう、
それはいいじゃんって言ってたもん
ね。え、だからそこがさ、あの純子と清の関係性もさ、過去に戻ったらあるわけでさ、
はいはいはい、
そう、なんかあのビリビリで発生の条件がまだよく分かってないっていうかさ。
そうだね、なんか別にその下心がなくても
ねえ、ね、うん、なるんだっていうのだったりね。
ねえ、
とかあと、
そう、ね、
そう、あとなんだっけな、あとさ、すげえ細かいとこだけどさ、あの八嶋さん、
うん、
があのなんだっけ、なんかこうスキャンダル起こすんじゃないかみたいな時にさ、疑われてる時にさあのスカイツリー、はいはいはい、そうそう、スカイツリーの方に毎週行ってるんですみたいなので、
走ってましたね。
そう、うん、したらその時小川先生がさそのまあそれはまあある程度自由だろうみたいな、あのね、サウナ行ってるかもしれないしみたいなこと言ってたんだけどさ、
そうそうそう、サウナは急にね
そう、小川先生って現代のそういうのもうそんなに把握してんのみたいなのが
ね、それかその今の入り方っていうか、このサウナブームとまた違う角度で、うん、そのサウナが当たり前だったのかな、ちょっと分かんないけど、
ね、だって最近のブームをちゃんと把握してるってことなのかな。スカイツリー、
まあそうか、一番最初に来た時にスカイツリー見てたもんね、あのなんだあれみたいな。
あ、確かにそうだったかも、
うん、
とかさ、
だからそこから勉強したってことかな、じゃあ。
そう、だから現代にもそんな慣れてんだみたいなのとか。
そうね、
あとその流れで
すげえ、
そう不思議だったのがさ、八島さんがさ、おなんていうの、見失うシーンでさ GPS 切ってたじゃん、はいはい、であれはさ、うん、GPS 切って、でその後、うん、あのずっと八島さんのことを監視してました実はって言って、なんか、
はいはいはい、
えっ、ー、って驚いてたんだけどさ、 どっちなの、うん、つけられてるの分かってたのみたいな、
あのあどうなんだろうねあれはね、
ねえ、
うん、
もう本当どうでもいいと思うんだけどさ、あのこのシーンって俺あんまりちょっとよく分かんなくてさ、 GPS 切ったってことはその監視されてることに気づいて、うん、で気づいた上でけん玉練習してるのバレたくなかったみたいな話なのか、はいはいはい、
巻いたみたいなね、
そうそう、うん、なのか本当になんかそのでも、監視されてましたでびっくりしてるのがよくわかんないっていうかさ、
あまあなんか多分前者な気がするというか、
前者でいいの、の
自分の意図でGPS は切って走って逃走して
したけど、
巻いたと思ってけん玉行ったら怒ら見られてたっていうことなんじゃないかな、
そういうことなのか、うん、
でそのびっくりする演技みたいなことをしてたっていうことなんじゃないかろうかとと
かね、
八島さんがね、
あ疑われてたんだみたいなのは、うん、なんかさ、
うん、かもしれない、ね、
そうそう、えなんで驚いてんのって、うん、だって気づいてたんじゃねえのっていうのがさ、なんか
そうだね、
一瞬分かんなくなったりしてね、
いや まさかけん玉だとは思いませんでしたけどね、
確かにね、
うんうん、しかもすごいちゃんとうまいの笑った、
あや
っちゃんとその最後の映像で、
そうだねすげえ技やってたもんね、
練習を感じさせる手さばきだった
ねえ、うん、って思ったりとかね、あと時代感みたいなので言うとさ、あの、
うん、
純子ちゃんにさ、清も昔その不登校だったんだよみたいな話した時にさ、なんかフリースクールみたいなのがあってみたいなのでさ言ってる時にさ、
うんうん、
俺の聞き違いか分かんないけどさ、そのなんか未来すごいねみたいな言ってた、
あー言ってたかな、ちょっとはっきりと覚えてないかも。
とか、うん、わかんない、その
見返したらわかるかな。
そう、純子ちゃんがさどの程度その未来のさことを把握してるのかよくわかんないんだけどさ、うん、あのラジオのさ、
スマホとかぐらいか
な、そうそう、うん、あれとかもちゃんとなんか使ったりしてるじゃん、その何電話、お父さんと電話みたいな時に、
そうだね電話はしてたね、
そう、うん、の時にあるんだけどさ、ラジオのさハガキ投稿して、その同級生の、ね、不登校の子とやり取りできないかみたいなシーンでさ、はいはいはい、清がそのね、まあまあこう、うん、ラジオに投稿してちょっとメッセージをみたいなシーンでさ、これすげえ効率悪いなとかって言ってたんだけどさ、その言い回しってさそんな当時あったのかな、なんかその価値観というかさ、
あ
効率悪いみたいなことってさ、ね、わかんない、
確かに効率悪いっていう言葉自体がその当時そんなに、
ちょっとそうそうそう、ちょっと今っぽいというかさ、別にその、
まあ、まあまあ
極端に今っぽくいいわけじゃないからさ、うん、別にいいんだけどさ、
そうだね、ただその未来側の視点っぽいよね、
そうそうそう、
効率がいい悪いみたいな、ね、
効率考えて動くっていうのがさ、その昔っぽくないなってちょっと思ったりね、
そうだね確かにそうかも、うん、
っていうのだから、
それは気づかなかったな、
だから一緒に生活しててさ、うん、その清だのあのお母さんだのの、
あからちょっと影響を受けてるからね、
そうそうそう、受けたりしてんのかどうなのかみたいなことを思ったりね、うん、
はいはいはいはい、それはあるかもしれないな、なるほどね、
なんかそういうのはちょっと
気になりましたね、細かいところに気づきますね、さすが、
あら、
うん、
そういう、そうそう、まあわかんないけどね、当時からいやそういうの気にする子はいたんだよみたいな、そういう価値観はあったんだよみたいな、これはもう俺ら想像するしかできないんだけどさ、そうなのかもしれないけど、ちょっと昔っぽくないなっていう風に思ったね、なんか、うん、
そうだね、なんか多分こういろいろ喋ってるうちに こっちの情報、キヨシとの、キヨシからの情報によって、最近の情報に、
ね、いや、うん、そう思うよ、その近くにいる人の価値観にね影響されるっていうのは全然あると思うからさ、わかんないけど、
確かに確かに、そうですね、だからどっかのタイミングでこう、まあ多分次回とかはあれなのかな、小川先生がその、うん、ねえ娘と会ってこう抱きしめてるシーンみたいなのが次回予告とかに出てたけど、
あそうなん、これ未来のことを、
ああ本当、純子ちゃんが未来のことを知るタイミングもいつか来るんだろうなみたいな、あのタイミングでその巻き込まれちゃうみたいなのを知った時どうするのかなとか、なんか回避する方法を探すとか、ね、そういう展開になるのかなとか、そう、
てかそう回避しちゃうと ねこのなんていうのタイムスリップ的に
その後の未来が、
そうそう、
あそっか変わっちゃうもんね。わあ難しいね、そうなるとね。
小川先生の立場がむずいよね、うん、だって自分のことは最悪って思うかもしれないけどさ、娘助けたくなるじゃん。
娘は助けたいだろうな、ね、うん、いやなんか結構いろいろ壮大な話になってきましたね。
確かにね、うん、
いや気になりますね、次の話が多分また早く見ちゃうと思いますけど
そうだね。
じゃそんなところで続いてニュースですけれども、はい、気になったニュースで言うとこれですね。起床ゴキブリ殺せば懲役5年、家に出てきたらどうしたらいいっていう、はい、あのニュースですけど、
ゴキブリ、
ゴキブリってまあね、なんか言いますよね、種類結構意外といるっていうのが、
あ、うん、そうなのかもね。
そう、
あんまりわかんないけど、
家に出るやつは結構普通のなんだっけ、茶羽根とかなんか名前あるんだよね、黒とか、うん、
でもまあそれは珍しいのもいるよね。
そうだね、多分南国とか行ったらいるのかもしれない。
あ、
うん、一応なんかそのこの国内希少野生動植物種っていうのがなんか種の保存法に基づいて保護が求められるっていうものみたいで、うん、ここに初めてゴキブリとムカデが入りましたよっていう話みたいですね。で、
うん、
新しいので言うと、あでもなるほどね、この僕らの家の近くに存在してるっていうよりかは、あの与那国島とか宮古島とか そっちの方の沖縄方面の珍しいタイプのやつみたいですね。
あそれはね、
薄帯ルリゴキブリとベニエルリゴキブリかな、うん、
ルリってつくとなんかちょっと綺麗なイメージある
でもね、今ね画像が出てるんですけど、これ見てるとね、ゴキブリっていうよりはなんかホタルみたいな色合いかな。
あーまあホタルもね、ホタルがゴキブリみたいだもん ねなんか
確かによく見たらゴキみたいなところありますからね。
あとは
竜神オウムカデっていうのも入ったみたいですね。
竜神なんてついたらね、はいはいはい、いいね、なんか
だいぶかっこいいですよ、
伝説がありそうだもん、
本当だね。で一応これはだからそのトキとかヤンバルクイナとかイリオモテヤマネコみたいな、いわゆる保護動物と同じ類になったっていうことみたいですね。でこれをまあ例えば採取したり捕まえたり売ったり殺したりすると5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられると。法人の場合はさらに1億円以下の罰金の可能性もあるっていうことですね。はあ、
法人って何、あの、なるほどね、虫退治みたいなことを引き受けて虫退治業者がそれを殺しちゃうとダメみたいなことかな。
いやそれか多分シンプルに虫系のペットショップみたいなことなんじゃない。
あ売ったらってことか。そっかそっか、
そうそうそう、多分これが欲しいっていう人もいると思うからさ、
ね、いるんだね。まあ分かんねえけどさ、
いるんだと思うよ、うん、
でもかすごいな、全然、まあ、知らねえんだけどさ、こんな種類を。
あでしかもあれみたいですよ、その環境省が調べたところ、そのさっき該当した竜神オウムカデに関してはもう愛好家の中で高値で取引されてたらしいです、ね、
あそうなんだ、はい、じゃあ
うん、やっぱ知る人ぞ知るムカデみたいな、
はいはいはい、ね、今まではギリセーフだったけど、ちゃんと
セーフだったってことですかね。
そっか、うん、ダメになっちゃったんだ
みたいで、一応その1匹2万8000円で取引されてたみたいな、まあ、ムカデにしては高いなっていう感じしますよ ね、うん、まあ、相場が分かんないけど、
そうだね、ちょっと、うん、あまりは分かんないけど
あんまり分かんないけど、
ね、
そうです
ね、ゴキブリなんて繁殖力高いんじゃないの、分かんないけど。
あいや僕もそう思うというか、放置したら死ぬほど増えるっていうようなイメージなんですけど、
言うよね、
ね、
今なんか ね見てるとさ、こうその、
うん、
なんだこれ研究してる人なのかなが、はいはいはい、その希少な ゴキブリを持ち帰ってなんか繁殖に成功したみたいなことを、うん、あの書いてんだけどさ、成功みたいなそんな次元なんだ勝手にやるんじゃねえんだみたいな。
あ なるほどね、
うん、あでもそっか飼育環境を整った上での繁殖に成功しただけなので、え自然界に解き放って繁殖できるわけではないみたいな、
はいはい、自然界ではじゃあちょっとゴキブリの中でも弱っちいんだ、
うん、そうかもしれない、あそうなるほどね、環境を整えたら繁殖しやすいんだけど自然界で絶滅しないとは限らないみたいなこと言ってるから、うん、環境が合わないんだじゃん、その
はあはあはあはあ、
なんとか島とかに、
まあ、それかその今の自然環境と、まあ、彼らが好きな環境がちょっと変わってきちゃってるのかもしれないですね、
かもね、
うん、暑さとかね、わかんない、
なんてもう、余ったもんじゃないけどね、間違ってそんなうわーっつってさ潰しちゃったとしてさ
そうだよね、で5万円の罰金、
ね、下げんね、
払ってみたいな、
ね、
確かにね、まあゴキブリだからね一応ね、うん、
ねえ全然嫌でしょ、だってい
や全然嫌だな、うん、
まあまあ家に出てくる確率はすげえ低いみたいな書いてるけどね、
そうだね、てかまあゴキブリって外で見るとそんなに怖くないよね、なんか家の中という閉鎖空間の中で、
まあ、そうかもね、え
出てくることによって
正直
あるあるあるよ、
あそう、
うん、
これ
何回かあるかな、
あ本当、うん、俺そっか俺はそっか昔うん、大学生の時に住んだ家に一回だけ出たことあるけど、それだけだな俺、見たことある、家の中で見たことあるの
多分実家で2回ぐらい見たかな、
あそう、うん、
いや怖かったんだよね、僕の部屋に初めて出た時さ、そのやってやるぜと思って緊張るを取りに行ってでその緊張るを吹きかけたら、その僕の本棚の裏に入りやがったんですよ、
あ
で本棚めちゃくちゃ本があったから、えいやえいやってどかしたらそのもういなくなってたわけよね、本棚の裏から、だからそのこの部屋の中にはいるのにどこにいるのかわからないっていう状態で、
あの
寝なきゃいけなくて、
しかもそれ一番良くない状態じゃないの、なんか
そう最悪、もうなんなら確実にいるけどみたいな、
というかその日はね、ゴキブリの生態的にもさ、その緊張力かけちゃうとさ、ちょっとだけかかった状態だと抗体持って繁殖するんでしょ、その緊張力、
あーうわー嫌な話
多分そうだよね、だからこまめにさ、ね、緊張力とかああいうやつってさ進化してるというかさ、前のモデルをもう対策されてるかもしれないからみたいなのさ、こう
あ変えてね、改良改良重ねてみたいなね、
そうそうすげえそのね抗体持つの早いらしいよ、
そうなんだよな、だからちょっとねあれはねやミスったなと思って、しかもなんかよくよく調べたら、その死の危険を感じるとメスのゴキブリは卵をバーンって産卵するみたいなのを聞いたから、
やられてるよ、
そうだやられてるんじゃないかなと思ってまあその日以降ね、そのゴキちゃんを見ることはなかったですけど、
そっか、俺はもうそんな分かんなかったから、当時あれだよ、持ってたなんか雑誌みたいなのでバーンやって、
あシンプルバンバンだ、
シンプル、そう、うん、武力行使で、
武力行使でね
絶命させてやったけどさ、それでもあんまり、ね、実はあんまり見たことない俺ゴキブリって、新宿歩いてるといるよね、
新宿とかそうだね、ま、街歩いてるとたまに見る、ね、ゴミブリと、ね、ネズミは普通に結構いるよ、ね、
ネズミ見た時ビビった、うん、ゴミの街新宿歩いてるとさ、ゴキブリだのなんだの全然いるんだよね、怖いんだよ、そうそう
全然いるんだよね、
俺田舎者だからかもしれないけどさ、全然慣れてないんだよ、
いやいや分かる分かる、うん、
で初めてその住んだ家で出てきたっていうのもさ、
うん、
下がお弁当屋さんだったんだよ、だから
飲食店だったらね、
と、
うん、
お弁当、
なるほど、それで上がってきちゃったんだ、
だから出てきたんだよみたいな話を聞いて、そんなことあんのかよみたいなさ発想にないんだよ、
あ確かに、
俺ゴキブリが出てくるっていう発想がないわ家で住んでて、
あーなるほどね、じゃあ何をきっかけにして出てくるかのトリガーも分かんない、
分かんない分かんない、
なるほど、
だから
あやっぱ飲食系はいるイメージあるな、うん、
そうなんだね、俺知らないで住んじゃったからさ、もう嫌だもんねやっぱ
そうだね、だからなんかブラックキャップとかをさ隅っこに置いてるお店とか結構あるんですよ、ゴキブリに
退治する薬みたいなこと、
ちょっとこう餌を食わせて退治する薬みたいな、そうそうそうそう、
あれってどっちなの、
それ見つけると おーって
その、うん、潜んでる確実に潜んでる時はやっていいけどさ、なんか一応やっとこうみたいなので呼び寄せちゃったりしないの？その
あどうなんだろうねあ餌の匂いするわっつって入ってくる可能性もゼロじゃない？
あるよね、うん、俺今住んでる家は今んところそういうの出てきてないんだけどさ、仮に設置して呼び寄せちゃう可能性はない？これ
まあどうなんだろうね、そこまでその吸引力があるのか分かんないけど、
分かんない。
あまあ多分その見つけて、あこの店出るんだな、出るぐらいだったら置いとくかみたいな、いつも馴染んだみたいなイメージというか、まあ、外からどうぞ来てくださいっていう感じで寿司三昧みたいな感じでこうウェルカムですっていう感じではない気がするというか、そこまで効力はない気が。
じゃあやっとくべきなの？
まあ、見つけたらやったらいいと思うというか、
見つけてないならなんかそれが怖くてやりたくない俺
そうね、見つけてないならやらなくていいし、あとブラックキャップの良くないところはね、あの黒くて小さい塊だから、うん、それ自体を配置したことを忘れてるとゴキブリをが出てきたって間違えちゃう時あるの、その死人した時に。
なるほどね。
カーテンの下とかさ、シャッて開けた時にさ、うお、ああブラックキャップかみたいなさ、心臓に良くないですね。あとね、どこに設置したか分かんなくならないようにしないといけないね。いっぱい置くとね。
すげえ詳しいじゃん。そんなに何対策の歴史があるの、みさきは？
いやだから家に部屋に出て見つけられなくなって、でもこの家にはいるかもしれないじゃん。ブラックキャップ買いに行こうで家中の至る所に僕が配置したっていう流れですね。
いやだからそれでブラックキャップを対策してる、もう効果がある薬あのね、ゴキブリだったらそれ呼び寄せるだけ呼び寄せることになって、ただ繁殖されるかもしれないじゃん、ね、
いやまあまあ、だからもうそうなってしまった時にどうしようもないですよね。我々はゴキブリには勝てない、生命力が勝てないのでもう聞いてくれっていうことをお祈りですよね。無力だなっていう感じ。
そっか、多分ね、田舎の人ほどね、あの知らないと思う、ゴキブリのそのなんて言うんだろう、身近じゃないんだと思う。
身近じゃないって言うよね。うん、
ねえ、
確かにな。都会は汚いですよ、本当にね。
都会マジ汚い。
気がついたらいますから、いろんなところに。
汚いんだよ、俺もうやだ。
飲食店のその出してるゴミ箱のところとか、ゴミ袋のところとか、本当にチューチューいるし、ゴキちゃんもいるしみたいなさ、ねえ、いやー汚い。
だね、話だな。
そうです
ね。
まあ、だからそいつらが5万円だったら本当勘弁してくれよって感じだけど
そうじゃないんだね。
いやでも沖縄の方だからね。
にしてもまあそっか、これは大切にしなきゃいけないやつだったんだね、これ種の保存みたいな考え方で言っても。
そうだね。うん、確かにちゃんと繁殖させてる人もいるぐらいだからね。
ああそうなんだね。
いやちょっと知らない世界でしたね。
うん、
いや、ま、でも虫好きの人からしたら何を今更そんなこと言ってんだって話かもしれないしね。これ
あこんな有名な希少な、
そうそう、当たり前、もうみんな何年も前からそんなの入るって分かってたのに今更になってそんな話って言われてるっていう可能性もあるよね。
虫ってさ、そもそもさ、虫好きの人ってさ、うん、何が楽しくて飼ってんだろうね。
あでもだから造形とかなんじゃないかな。なんだろう、小さいけどすごくこう崇高な作りというか、こうまあだからいわゆるメカメカしい感じの感じとか、ツヤツヤしい感じ、ツヤツヤしいって日本語間違えてる気がするけど、ツヤツヤした感じとか、なんだろう、惹かれるものがあるんじゃない。
あじゃあちょっと違うんだ、うん、いわゆる犬猫をめでる感覚とは違うわけだ。
あだからもっとなんていうのかな、コレクションっぽさあると思うというか、鑑賞用みたいなイメージが強い気がするな。なんかこう模様を見たりとか、繁殖させて楽しむみたいな。カブトムシとかよく言いますもんね。そう、
いや
交配させてみたいな。
子供の頃さ、カブトムシ飼ってたんだけどさ、
うん、
なんかオオクワガタとか、それこそなんかどっかなんか買ってもらってみたいなことで飼育したりとかしてたけどさ、冷静にやっぱ思うんだよね、うん、何が楽しいんだこれみたいなさ。なんか最初嬉しいんだけどさ、捕まえたり珍しいから。
あまあね、そう、うん、そうだね、
嬉しいし、まあてか他のね人たちもやってたりするから、じゃあ俺もみたいなノリでやってただけでさ、じゃあなんか楽しかったかって言われると別にって感じしない？なんか俺がハマってないだけこれ
いやどうなんだろう、特にその男の子は一回虫にはまりがちな感じするよね。
っていうか、うん、男の子は虫にはまるでしょうでやらされた感じ 化するなっていうか、その別に俺がやりたくてやったかなっていうのがあんまり、まあそうなのかもしれないけどさ、欲しいって言ったのかもしれないけど、はいはいはい、今正確に思い出せないな。
あ、僕は結構ちゃんと虫好きだったから、捕まえに行って虫かごに入れてっていうのはちゃんとやってましたね。
そう、うん、あの捕まえに行って虫かごに入れてってやったんだけどさ、行きたいって俺が言ったのかなっていうのがあんまりちゃんと分かんない。なんか好きでしょって
みんなに連れてかれてってこと。
そうそう、
あ、そういうことかな。
で やらされたのか、自分がやりたいって思ってたのかが思い出せないなって。
あ、 その時のことは分かんないな、もう。うん、
だからなんか好きだったってことにされてねえかなっていうのがちょっと
そうだね、もしかしたらそうかもしれない、
うん、まあ分かんない、忘れてるだけかもしれないけどさ、
うんうんうん、
ねえ、っていうぐらいちょっと気持ちが分かんないや、虫をそのすごいこうハマる気持ちみたいな。
いや、なんか僕がこうその飼って死んじゃったら標本にするみたいな発想だったら分かるというか、なんかその造形美を残したいみたいな発想なのかなみたいな。ペットとしてシンプルに名前をつけてめでてるみたいなイメージはあんまり虫にはない気がするな。なんか
すげえ微妙なとこだよね。カブトムシって名前つけんの？俺つけてた、
いやどうだろう、カブちゃんとかカブくんとかそういうこと
か。あ、ほら、だからもう
カブ
適当につけてんじゃん。
カブトとか
全然もう、
そうだね。いや、まあ、確かにそれ適当だよ、それは。だってもうそんな子供の頃だからね。
違うよ、うん、もう愛情がないじゃん、カブちゃんなんて名前つけてるやつは。
いや、もうそんなんばっかりで、僕多分カナヘビのカナちゃんとか、多分金魚のキンちゃんとかそんな感じだったと思うよ多分。
全然違う、もっとこう
全
然名前に由来を込めないと、うん、
そうだね、ちゃんと気持ちを込めないとね。
ねえ、
そうだな。でもいつの間にか虫触れなくなっちゃって、僕はもうダメですね全然。
確かに
見てる分にはいいんだけどね。
子供の頃触れた、うん、俺飼ってたけど触れなかったよ。
あ、本当？いや、触ってた気がする。
俺カブトムシの、うん、あのカブトムシってあのなんていうの、スティックついてんじゃん、あの持っていいところ、あの背中に、
ね、あの頭の上のね、ちっちゃい、ちっちゃい、
あ、 頭の上は多分あれ触っちゃダメでしょ、なんかあの、
あ、角はダメなのかな。
そう、うんうんうん、持ち手あるじゃん、あの背中のところの、
あの羽の硬くなってる。
そうそうそう、羽の上に持ち手があるから、うん、ここを勇気出して掴んでみたいなことはしたことあるけど、
はいはい、
羽広げられてバサバサやられたら、うん、わーってぶん投げてたね。
わかる、羽広げられるのキモいんだよなマジで、やめてくんねえかなって思うよね。
そう、うん、足とかの握力強いよね、カブトムシって。痛いんだよ全然。
あー、わかる、あのトゲがねあるんだよね、 その引っ掛けるためのね。
そうそうそう、
わかるわかる。
俺はさ歩み寄ってやってるのに、向こうの握力が半端ないから、痛いっつって、もうやだーってもうやだーって。
そうだね、やっぱ 虫ってすごいよねパワーがね。
うーん、本当。いや、だからそれで触れなかったからさ、うん、子供の頃から全然無理やな。
まあ確かにそうだね、ブンブン感あんまり僕もカブトムシ好きじゃなかったな。なんかもうちょっとちっちゃいサイズの虫とかだったら喜んで触ってたけど、
カナブ
ン、あのセミとかも結構バタバタ感があるから、
セミなんか全然ダメでしょ。
うん、
おっかねえもん。
あとなんだろう、カマキリとかかな。カマキリも、カマキリ正確にゴキブリ方面の仲間というか。
あ、そうなんだ。
よくよく見ると結構羽の感じとかはゴキちゃんに似てたりするんだけどさ。
カマキリ、そっか、
カマがさどんぐらいの強さなのかなと思って一回こう指を出してガツってやられたことあるんだけど、結構痛かった思い出があるという
か。あ、だから加減知らねえんだよな、なんかその、
そんな虫だからね、その加減とかっていう認識がないよね。
あ、もう全然ダメだよ、うん、こっちはこのね愛玩動物にしてやろうかっていうさ、このマインドで接してんのにさ、
ね、
全然攻撃的だからさもうやだ、そっちがそういうつもりだったらこっちにだって考えがあるんです、面倒見ねえって 親にやってもらってたね俺は放棄するっつって
親も待て余すよ ね、
ねえ、
もう死ぬの待つだけみたいな感じで、ね、
そう、でもうちの父親偉いよ、ちゃんとやってたもん。なんかその
あ、偉いね、
幼虫とかもちゃんと育ててたもん、子供を。
うわ、
ね、カブトムシが卵
産んじゃうから、結果的にねお父さんがハマっていくっていうね、
うん、なんかやってた気がするもん。俺もう全然興味ねえのにやってたもん、うん、何のためにやってるんだろうとか
まあ、大人としての倫理観だよ ね、 やっぱね生き物だから一応最後まで見なきゃみたいな ね、 ね
そうなんだ、だから
そうなんだよね、義務感や倫理観だったよな最終的には
まあそうなんだろうけどねあれがさ、だから要するに最初に俺がやりたいって言ったのかどうかがもうもはや分かんないんだよ。親がさこんなん好きでしょみたいなのでさ、
こう
やらされてたのかが分かんねえなっていう。
確かにね、サジェストがあったのかもしれないよね、こんなんあんたたち好きでしょみたいなね、
みたいな、あったよ。俺群馬だからさ、田舎の方だからさ、あ、まあ田舎の方に、もっと田舎の方に行くとさ、そのカブトムシの名所みたいなあんだよ、取れる、
あ、雑木林みたいな、
そうそうそう、そこ行ってい
いね。
なんかね、多分父親の知り合いの家だったんだと思うんだけどさ、そこでカブトムシ取って、終わったらなんかみんなでスイカ食べるみたいなやつしたんだけどさ、カブトムシは気持ち悪いし、俺スイカはアレルギーだしさ、今思えば全然行きたくねえっていう
よくないことばかり起こるね。
そうなんだよ、なんか口の周りかゆいなと思いながら帰ったあの日のことは
ちゃんとアレルギー出てる。
そうなんだ、でも俺スイカってそういうもんだと思ったから、美味しいけどかゆいっていうのが俺のイメージだったからさ。
ああそうね、 みんなかゆいんだろって思ってね、
あれ、俺だけだっていうのに気づいてからは
悲しいすれ違いだなそれ。
そうなんだよ、ね、だあまりには合ってなかったなっていうね、夏の思い出。
確かにね、いや僕は広島くんがそんなことを幼少期してるっていうイメージがもう全く湧かないもん。
そうでしょ、全然楽しくない。
フィールドワークも嫌だし生き物触んのも嫌だし、
ほんとそうだよ、
かゆいしみたいなね
そう、でもさ、スイカって食べ終わったら餌にするでしょ、あの皮のところとか、ね、
食べられないところというかね。
そうそうそう、
でもあれ後から聞きましたけど、カブトムシってあんまりスイカ食べさせちゃ良くないって
言うけどね。あ、なんかそうかも、あ、なんかそんなこと言ってたかも。
なんか 水が多すぎるみたいな、
なんか親が言ってたかも。もう俺が興味ないのにそんなこと言ってたかもしれない、ね、ほーんって言った記憶がある
あんたスイカ食べてたし、ね、雑木林昔行ってたから知らないでしょうけどみたいなね。
いやでもね、だから昆虫ゼリーみたいなあったもん家に。あれ、
あ、昆虫ゼリーあったな、懐かしいな。
うめえくせんだよ、なんか手につくと最悪なんだよあの汁が
そうなんだよな、昆虫ゼリー懐かしいな、やってたなそんなのも。
たまるのかな、今年の夏やってみる。いや、いないか、都会にいないか、カブトムシ捕まえられない か、
カブトムシ捕まえられないな、ちょっと。
いや、てかさ、
どうしたらいいんだろう、
どこにいるか分かんなくない。今年の夏の目標にする、ね、カブトムシ1匹でも捕まえるカブトムシ見るでも相当だと思うよ。
どこにいるんだろう、
いや俺
夏だよねやっぱね、
まあ、公園なんだろうな、公園なんて、都会の公園いないよな、木がないもんな都会の公園って。
いないと思う、あれとかかな、じゃあ、新宿御苑とか、
あ、だからもう
あの自然緑地化されてる場所、
人工自然のとこに行かないと。
人工自然のところなら、まあまあ、でも御苑の中で撮ったカブトムシってなんか犯罪行為っぽい気がするんだよ。
どっちなんだろうね確かに、
まあ、捕まえてリリースすればいいのかな、わかんないけど。
いや、でも、いいんじゃない別に。
いいのかなね。
公園のもんじゃない人だって、公園にいるだけで。
まあまあそうだね、一応公園のものではないか、大丈夫なのかな、
わかんないけどさ。いやでも、
なるほどね。いや僕あんまりその目標達成できるかどうかわかんない
です。いや俺も嫌だな言ったもののやりたくねえしでも間違ってハマっちゃったらすごいよね。
そうだね、あ、そうかもしれない、もしかしたらこうそこから魅力が分かったりするかもしれないよね。
オスだけ捕まえちゃってさ、そのメスがいないとさ、その次の代にはいかないじゃんみたいなのでさ。
あ、そうだ ね、
ねえ、どうにかメスを探してこないとっつって。
そうだね、まぐわせようぜみたいなね、
みたいな。でもそれやり始めたら本当ハマるんだろうけどさ。
いや、ハマるんだろう、何世代目とかってことだったらいいと思うね。
でも無理だな。
あー、まあね、僕もちょっとハマれる気がしないというか、ね、
だって飼うのがむずそうだもんな、やっぱ。
そうだね、あれじゃない、だから多分その部屋の温度とかも一定にしたりとかっていうことですよね、多分ね。
そんなんやってたよ
あ、意外とみんな放置だったかな。
だかな、
あれか、日本のカブトムシはそんなヤワじゃないか。
ヤワじゃないよ、そりゃ外いるんだもん。
外いるもんね。
ねえ、
なるほど。いや、まあちょっと一個 やること候補としていいかもしれないです、
ね、いや出会っちゃったらだよね、もし夏に。
あ、そうだね、もし出会ってしまったらちょっと試みてもいいかもしれない。
捕まえられるってもそれって触れないでしょ。
いや、だから網さえあれば。
網持ち歩いてないだろ
それ虫捕り少年だもんね、ただのね、本当にね。いや、あ、そうだよ、なんか大人になった虫好きの人って網常備してなくても捕まえられるだけの腕があるってことだもんね。
そうだよね。
あっつってこうね、あの取りに行けるもんね、みんなね。
そう、カブトムシスティックを躊躇なく触れるかどうかで、
あのブンブンしてうわっこいつみたいな感じでニコニコできるっていうポテンシャルがあれば、ね、いいんだろうけど、
ぶん投げちゃうでしょ
う。うわキモ
ッ、ねえ。
いや、リリースですよね、本当に。
うん。みたいなね。ちょっと俺らにはまだ早いな。いや、
懐かしい気持
ち。カブトムシはまだ俺らには早い。
いや、早いし。遅いし早いし、みたいな感じかな。もう、
そうだな。
完全に乗り切れないまま大人になっちゃったって感じがする。
いや、確かに、虫をめでられる人はね、だいぶいってんなって気がするね、なんか。
すごいなと思う、正直。標本で十分かなっていう感じですかね。
標本もいらねえよ。
あ、まあでもなんか見てる分には楽しいよ。
あ、ほんと、あ、なんかちょっと素質あるじゃん、さっき
そうだね、だからゆくゆくはヒロトさんと虫取りに行くっていうのが僕の夢なので、
うわ、
それまでの道筋だと思えばカブトムシチャレンジも行けなくもないかもしれない
マジか。
いや、ここで行かなかったらヒロトさんに笑われるって思ったらバシッて行けるかもしれない
そっか。
いや、まあ笑われるクソもないんだけどね。そんな感じですかね、はい、以上ニュースでした。
曲ですけれども、なんかすごい話がそれてカブトムシの話をずっとしてたけどさ、あの子供の頃にね、その僕がカブトムシとかを取りに、うん、ね、なんか木がいっぱい生えてる、あれなんなんだろう、林っていうのかな、ああいうところもに行ってみたいな、あれが何の木だったのか分かんないんだけど、カブトムシが何の木に生息するのかもよく分かんないけどさ、とかって思いながら曲探してたら、これを見つけました。あ、でもこれどうやら防虫作用があるらしいです、この木は、
防虫作用
じゃあ P でヒノキの木。